コムゾーボタンとコミヤミヒです。
ボタンとコでございます。
ボタンです。
さあ、はい、ヘイトフルエイトとジャンゴの違いは何かという、うんうん、あのさ、ヘイトフルエイトの、うん、まあ、黒人的な意味での主人公はほらあれなんですよ。あれと一緒の、パルプフィクションと一緒の。
サミュエル・ジャクソン。
サミュエル・ジャクソン。
出たっけ？
出た、出た、出た。
あの、ほんと、めっちゃ覚えてないな。
ジャンゴは違うんだよね。
そうそうそう。
ジャンゴは違うんだ。
でさ、いつになったらサミュエル・ジャクソンが吊るされて、うんうん、でもサミュエル・ジャクソンが吊るされて、こう、弾切られそうになってなかったはずだし、おかしいな、どうっていうのをずっと考えてたぐらい、まあ、ジャンゴは完全な恨み節だよね。恨み節っていうか、復讐だよね。
復讐劇だよね、あれね。
ヘイトフルエイトも、まあ、ある種の、まあ、全部、タランティーノって全部復讐劇だからだけど、もうちょっと複雑な、ちょっとその、推理、
う
ん。
そう、やりとりとかがね、うん、あるような。
そう、だからジャンゴと、イングロリアスバスターズを足し、うんうん、たような感じなんだよ。イングレードバスターズも復讐であるけど、あれはやっぱり言葉の、もう、
そうね。
タランティーノ得意な、あの、長ゼリフでなんかかっこいいことみんなが言うみたいな。まあ、それはいいんですけども、で、まあ、その、ヘイトフルエイトで、そのギャング団が、まずは、その、まずは、賞金稼ぎが女の犯罪者を連れてくるところから始まるんだけど、
あ、最初に捕まってた女、
そう、
ああ、馬車のね、
馬車のサムエル・ジャクソンはまた別の賞金稼ぎで、もう死んでるんだけど、
そうか、みんな犯罪者じゃなくて、一応あの女をこう捕まえて
って、そこに保安官だっていうやつが現れたりするわけ。で、あの小屋に、あの食堂みたいな、もう雪の原の中に一軒だけポツンとある食堂みたいなところに行くと、そのいつもいる、
カウボーイみたいなやつとか、
そうがいる、お客さんだからなんだか分かんない形でいて、そもそもいるはずの店主とかがみんないなくて、今出てるんだと、
超面白そうだね、
これは怪しいぞと、なんだとっていうね話ですよ、メキシコ人のなんかガンマンみたいなのがいたり、あと、まあなんか南北戦争の時の少佐みたいなのが、出てきたり、なんかいる、でそこに黒人白人問題も来ればメキシコ人も入ってきたり、まあ、男女のこともあるし、とかいろんなこう複雑な、あの、まあ、ちょっとなんかそういう探偵でもないけど推理的な要素も入る、でそのギャング、うん、4人組になるのか、うん、4人組は、うん、もう別に言っていいですよね、内容は、その女の、弟なんで、ギャングのそのリーダーは、でこれからその自分の妹が賞金稼ぎに連れてここに来ると、でそれを我々で奪還すると、奪還する
ね、
と、で弟は下に隠れていて、で残り3人が、一人はあの あれね、レザーバードックスのあのミスター、あれなんだろう、イギリスの、
ティムロス、
ティムロスが首吊り処刑人だって言っていい、一人はやっぱりレザーバーの、
最近見たの、ゆうきくんそれ、
だから、いや昨日今日見たってことね、昨日見て、今日見ながら、
なるほどね、
見ながらというか、むしろ耳鼻科の、
あの頃、その当時だって
思
われてるんだから、すげえなと思って、
あの耳鼻科の、あの待合室で、それでジャンゴで気持ちを高めてたわけ、
そうなんだ、
そう、
見ながら行ってたわけね、
そう見ながら行って、もう、いかにね、だってもう撃たれたりみんな大変なわけじゃん、そしたらこいつらがどう耐えてるのかとか、どうこれに比べたら自分のその鼻をいじられるぐらいね、
演技だけどね
まあそうだね、
でそのジャンゴを見て、であとだからそのティムロスとあのなんだっけ、あの
もう全然覚えてる、ヒントくれば出るかもしれないけど、
あの耳そぐやつ、
あーあの名前わかんない、ブラウン、
あブラウンか、
あのこう
ゆってじってじって
るやつね、
であれともう一人のそのメキシコの人はちょっとよくわかんないんだけど、メキシコ人だと言ってるのは、で、まあ、その3人がいるわけですけど、その時に下に潜る弟は、これ俺は名前がない、これは一番有名な俳優だけど、最近の俳優、で うん、その地下に潜る前に、うん、その指示を出すわけよ、うん、お前らそのこれから絶対に抜かれないと、うん、でその相手は、うん、その今妹を連れてくるその賞金稼ぎなんとか、うん、ジョン・ルースとなんとかだと、うん、だから絶対に気を抜くだと、うん、でお前らがこれから一番重要なのは忍耐だと、うん、弟にだって下に入ってずっと黙って待ってるわけ、うん、でこれでずっと待って2日間3日間ずっとお前らがその忍耐を持てば絶対ある瞬間にそのあいつは目を閉じるはずだ、
うんうん
うん、隙が生まれてそこを狙うんだっていうのをそのちびかの部屋に入る直前に聞いてた、よしとこれだと思って、もういかにもうこれから俺ができることは耐えることで、ちょっと前回行った時はもう怖くて怖くて、リングに上がる高田の気分だった、これが処刑台に上がる、どうしたら、でもそうではなくて、これから私処刑台に上がるんではなく、これから俺に対する忍耐だと、ずっとこれから鼻をグリグリさせられる、このいろいろやられるけど、どっかで絶対隙が生まれるはずだから、それまでだっていう教えをこう、
それ偶然、
それは偶然だよ、それはそのために見たわけじゃない、
そのタイミングで偶然
そうそうそう、
今の俺や
ってこれだ
すごいね、それも。
で、それで、うん、そのマインドでやってみたら、うん、意外と、うん、意外とこうやられてることが、うん、なんていうの、で例えば格闘をやっててな、うん、もうさボクシングからやってるでしょ、うん、キックボクシング、ボクシング。
ボクシングね。
うん、相手がな、そう思いでいくとですよ、うんうん、こう殴られて殴られても、うん、OK、あいつ隙があるかも。バカ来た、右来た、甘い。あ、左開いたっていうふうに、その、やってることが、うん、逆にそれによるその隙の方をむしろ濃い濃いと、うんう
ん、なるほど、
多少 の、 その当然痛みはあっても、
う
ん
うん、それによって隙が生まれるかもしれないしっていう、うん、まあ俺はまだあのシャドーボクシング
あ、じゃあ殴られてない、その殴られた時にそれは有効だ、
うん、そういう気持ちでいけば、
そう、そのね、殴らない殴らない、痛い痛いと思っているとこう、うん、そうじゃなくて、うん、濃いと、うん、で来たら例えば、あ、なんだこのぐらいの痛みかとか、うんうん、あ、もう例えば3発殴られたら鼻をこう3回じられたら、あ、もう3回終わった、こいつ多分残すとこ2回しか
もう有効だの打ってこれないぞ、
これないだろうと、ほら見ろ、もう左の鼻終わったぞ、うん、お前もうこれ以上はいけないだろうみたいな、
俺はもうちょっと殴られますけどっつってそうそう、もうちょっと痛み受けてやるけどっつって、う
ん、よっしゃで、マインドを変えたら少なくとも前回よりもは全然楽だった、
そう、まあでもその結果的にさ、そのさ痛みがさ、その痛いのはさ大変だけどさ、効いてるかどうかっていうのもやっぱ問題じゃないですか、うん、実際そのそのそんな痛い思いまでして劇的な効果は生まれてるんですか、やっぱ
生まれてると思うのと、うん、あとはその
もう痛いとこもあるよね、やっぱ痛い、ね、
そうそう、
これを超えればあれが待ってるってことだもんね、
それもだからあると思う、実際にある種の自信として、うん、まあ、これだけやったんだから、うん、まあ、それだけじゃなくて、ったら薬飲んだりなんとか、うん、これだけやったんだから良くな、うん、出るだろうとかさ、うん、声がちゃんと出るだろうとかっていうのはあるとは思うね、うん、まあ、いろんな意味でのその効果、
なるほどね、
痛いということは結構大事ですよね、
意外と今痛いっていうことがないから、
普通だけどね、大事なことですよね、
うん、楽しくやってばっかりいるからだけど、
いや GJ にも当てはまりますね、
うん、言った方がいいよ、だって今人前にもって言えてなかったし、うん、そういう人が行くとこで、
俺なんかさ、その副鼻腔炎じゃなくて、なんかまた違うさ、うん、喉の奥のその副鼻腔炎みたいな、なんかあるこれ看板でチラッと見ただけだから、うんうん、多分そういうのも治ると思うんだけど、俺多分それの傾向はあるん
だ、それあると思う、
それを治るんだったら行ってみたいけど、
それは本当に要はそこから、これまた明日の話です、